就活ポッドキャスト朝日新聞ニュースの使い方。
朝日新聞の神田大輔です。就活ポッドキャスト、今回はですね、総合商社内定の年谷さんをお迎えしています。そしてお相手はいつもの篠原真希子さんです。お願いします。
はい、お願いします。先ほどですね、就活はオタ活だというね、名言が飛び出して、で内定をしたところまでお話聞いたんですけれども、当時のね、年谷さんのことを思い出すと、まあ、自分なりのね、その就活オタ活的なものをつかむまではよかった、つかむまでがちょっと大変そうだったなって思ったんですけど、うん
ね、結構たくさん失敗もして大変だったなって思うんですけど、最初の頃ですね、始めた大学3年生の5月ぐらいが一番焦っていて、もう就活っていうイベントには全部参加するぐらいで、もう本当に疲れちゃったんですよね。で、まあ、あとはまあ学内でスーツ着てる人とかたまにいるんですけど、それを見るとみんな内定持ってるんじゃないとか、見て焦って、もう本当に心が疲れちゃいました。
スーツ着てる人を見るとこの人はきっと内定を持ってるんだとか、インターンに
もう受かってるんだとか、自分だけなんか全然進んでないじゃんっていう風に思って、勝手に焦ってました。
いや、最初はね、心配ですよね。
そうですね、まあ、本当に誰かが何か自分に対してしてくれるんじゃなくて、自分からこう行動しないと何にも始まらないって気づいちゃった時にが、もう本当にうわーどうしようっていう。
そっか、はい、今までのこう、まあ、高校受験、大学受験と就活ってやっぱその辺が違いますよね。
そうですね、もう自分から情報を得たりしに行かないと何も前に進まないっていうのがすごく大変な部分があったなと思います。
そうですよね、はい、あとはやっぱりそのコロナによってね、就活が変わってたと思うんですけど、はい、そのあたりはどうでした？
はい、最初は、まあ、あの面接官の方も私の方もオンライン面接に慣れてなくて、もう画面のどこを見たらいいか分かんなくなっちゃって、で最初は目がすごい泳いでるよって言われて、
あ、面接官、
そうなんですよ。で私は別に何かを読んでいたとかじゃなくて、ただどうしようってなってただけなのに、すごい集中力が切れてしまって、で落ちてしまうっていう経験をしたので、もうカメラの位置とかすごいちゃんと研究というか、まあ、考えてやるようにしました。
その後はどこを見て、目が泳いじゃってるよって言われた後は、
もうその後はもう画面上の相手の目を見るっていう、
もうカメラを見ずに、
カメラは見ずに、もう画面上の相手の目を見ればなんとなく落ち着くかなと思って、自分流の、はい、やり方を。
なるほどなるほど、はい、本来であればカメラを見ることによって相手と目が合うんですけど、
そうなんですよね。
そういう場合は、そうですね、映ってる面接官をカメラの近くの方に持ってくといいですね。画面の上の方とかに。
なるほど、
ね、でもまあ泳ぐよりはいいよね。目が泳ぐよりはね。
安定。
はい、安定。いや、いいですね。で、あとね、さっき、ちょっと聞いてみたいなと思ったのが、よく最近聞かれるので、OB、OG 訪問についての質問がすごく多いんですね。はい、で、年谷さん結構 OB、OG 訪問してたと思うんですけど、はい、教えてもらえますか？
はい。OB 訪問っていうのは結構会社を知るのにすごく役に立ちました。で全くその接触がないまま内定をもらうとか選考を受けるとかってミスマッチにもつながってしまうと思うので、自分にとっても相手にとっても良くないなと思っていたので、まあ、各会社 2,3 人に会えばすごく理解が深まりました。
コロナの前も後もあったと思うんですけど、はい、オンラインとリアルどうやって会ったんですか？
まあ、それはどっちも入りましたね。オンラインで会った方も多いですし、まあ、ちょっとコロナの前だったので、実際に会ったりもしてました。
あ、そうなんですね。はい、あとよくある質問が、こう自分の大学に OB がいないんだけれどもとか、見つけ方がわからないっていう悩みが聞くんですよね。はい、そのあたりはどうですか？
私がこう OB、OG の方を探していた方法は、まずキャリアセンター、あとは大学の先輩、あとはまあ友達のお姉ちゃんとか、結構いろんな人脈を使ってもう連絡をするようにしてましたね。
よく最近はインスタで DM を送るとかですね、そういうのも聞いたことありますね。
私もアプリ、就活のアプリ、まあ、大丈夫そうなやつ、
安全そうな OB、OG 訪問アプリなどを使って、
はい、
そうかそうか、やっぱりこう見つけようと思えばいろんな方法がありますよね。
そうですね、意外とあるなと思いました、やってみて。
過去にすごいなと思ったのは、どうしてもこう連絡が取れないというか、知り合いになりたくて、それで会社のホームページに載っている社員紹介の人に手紙を書いたという学生がいました。 で、まあ、もし仮にですよ、部署が変わっていてもそこに載ってるということはその会社にはおそらく勤めているだろうから、どうしてもお会いしたいんですとかお話聞かせてくださいって言って手紙を送った子がいたんですけど、確かに自分のところにこう手紙が来たらやっぱ嬉しいかなってね、私は思いましたね。
確かに。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せて、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気というのが現場にあった。
その子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね。
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
あと、じゃあ帯を地方もするときに気をつけていたこととかありますか？
はい、これが3つあって、昨年の朝日就活フェアで教えてもらったことを実践したんですけど、まず1つ目が徹底的に調べる、で2つ目が事前に質問をワードファイルで送る、で、3つ目、終わったらすぐにメールを送る、お礼のメールですね。1時間以内ぐらいに送ってました。
ちょっと1個ずつ詳しく聞いていきたいと思います。まずはその徹底的に調べる、
はい、はい、これは、まあ、ちょっと調べたら分かるようなことっていうのは、あまり聞かないようにしてました。やっぱりその人にしか分からない情報とかを、まあ、引き出したかったので、それは意識してました。
なるほど、
はい、
それから事前に質問を送る、
はい、事前に自分がこういうこと聞きたいですっていうふうに送ると、もう相手の社員の方もそれを準備してくださったり、いろいろいいことがいろいろありました。
そうか。でもそうですよね、相手からしてもその場で聞かれるより先にこう聞きたいことが分かっていた方が準備ができるし、より深いこう答えがね、はい、聞けるんじゃないかなと思いますね。それからマナーの話ですよね。終わったら1時間以内にお礼のメール送ってた、
はいはい、もうお礼のメールのテンプレートを、下書きボックスとかに用意しておいて、はい、でそれで実際にお話聞いたことを学んだこととかを付け加えて、すぐに電車の中とか、まあ、そのオンラインだったら、まあ、すぐ送るっていうのを、はい、意識してました。
いや、いいですね。どうですか神田さん、こんな学生が。
いや、これね、はい、僕みたいなもんでもね、さすがにこの OB 訪問受けることあるんですけども、はい、年谷さんみたいな人に来てほしかったね。これはね、なかなかね、まずね、やっぱりこうその人じゃないと聞けないことっていうことを質問してくれる人、あんまりいないんですよね。だから逆に言うと、年谷さんみたいな人がいたらめちゃくちゃ目立つと思いますね。で、あと質問の事前にワードで送る、はいはい、これもないですね、なかなかね。送ってくれたらこっちもね、もっとなんかその向こうの予想を裏切るような面白いこと喋ってやろうなっていうね、そういうところにこうやる気に火をつけるっていうところあるかもしれない。
そうですよね。
で、さらに1時間以内にお礼のメール、はい、完璧
です。
完璧。これはね、本当にね、社会人になってからも、もうマナー的なものでね、やっぱなるべく早く返信する、はい、もうなんか中身なくても取り急ぎ返信までやっとく。これがね、すごく大事で、やっておくとやっぱ相手の印象は圧倒的に良くなるんですよね。
そうですよね、
大事。
やっぱこういうところから働き方というか、その彼女の姿勢が見えるなと思ったんですよ。やっぱり入社した後に事前にね、こうメールを送るとか、ちゃんとそのメールを送るために調べるとか、で報告とかお礼のメールを送れるっていうのはすごい大事なことだと思っていて、やっぱり採用する方だったり OB 訪問を受ける側からすると、あ、こんな子がね、後輩として入ってきてくれたらいいなって思うと思いますよ。
あ、嬉しいです、まあ、今私も内定者として訪問を受けること何回かあるんですけど、やっぱりそれでもメールの、まあ、1通2通でもなんとなく分かるものなんだなと実感はしています、
そっか、自分がこう OB 訪問を受ける側になると、はい、いや今ね、ちょっと自分、としたりさん自身もこう訪問、学生さんの訪問を受けるってことだったんですけど、確かにこう OB OG 訪問っていきなり社会人と一対一で話すから心配とかね、
確かに、
まあ、それこそ怖いって思う人がいるようなんですけど、はい、どうですか？
私も最初すごく緊張したりとか怖いなって思っていたので、内定者訪問から始めてみようということで、まあ、一個上の先輩、まあ、友達の先輩とかでもそうですし、大学の先輩、ゼミの先輩、いろんな人にまずお話を伺って練習をしていました。
いいですね、最新の情報がね。
そうですね、
得られますからね。
はい、
実際やっぱり OB OG 訪問が面接とか就活の場面で役立ったこう具体的な例があれば教えてください。
はい、 面接でも〇〇さんに伺ったのですがというふうに話すと、うん、向こうもあ〇〇さんねとかいう反応をいただけたこともありますし、本当によく調べているねというふうに印象が良かったように思います。
いいですねいや帯王子訪問ぜひやってほしいと思うんですよね。でよくあるのがまだ早いですかとか、いつしたらいいですかって言うんですけど、別に神田さん早く来てくれても迷惑どころかむしろ嬉しいですよね。
いやこれ本当に正直なこと言うと、はい、いつ就職活動が行われているのかあんま知らないんですよ私。
そっか、はい、
うん、それにあと、まあ、それこそ、まあ、朝日新聞社そうですけど、通年でいろんな機会に採用しているなんていう会社もすごく増えてるから、はい、もうほとんどタイミングはないですよね。
そうですよね、
いつでも思いついた時に聞きに来てくれれば全然問題ないですよ、
はい、うん、いやぜひね利谷さんのこうアドバイスに従ってやったらきっと評価が丸がつくと思うん で、ね、はい、やってほしいなと思います
というね、はい、OB OG 訪問のテクニック聞いたところで、もう一回次回また違う話をね聞いていきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてこの就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんに お得なねお知らせがあるんですよね、はい、篠原さん。
概要欄にある URL から、うん、朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと、はい、就活に役立つ特典3つをプレゼントします。
はい、3つあるうちの今日はね3つ目を紹介してもらいます、はい、
エントリーシートの趣味特技欄で、うん、もう悩まなくて OK、内定者の実例100をプレゼントしたいと思います、はい、うん、エントリーシートにはですね、趣味特技という欄があって、うん、こちら文字数は少ないんですが、はいはい、結構大事なんですね。で書き方一つで差がつきますので、うん、じゃあでもどんな風に書いたらいいのか皆さん分かりやすくご説明しようと思ってですね、うんうん、私が過去に添削した学生のエントリーシートを全部見返しまして、うん、その中で内定者の例を100個集めました。
これは知りたいですね、はい、うん、まあ、今回ね特典3つご紹介しましたけれども、これ全部概要欄のところから申し込んでいただきますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、皆さんの就活がうまくいくように全力で応援しています。それではまた次回お会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。